10ページから13ページまで、市政ニュース。放課後子ども教室、キッズアイ、参加申し込みを受け付けます。対象は、小学新1年生から3年生まで、市内の各小学校で、授業終了後に、教室で自主学習や体験活動を行います。定員は、各校40人、抽選です。お問い合わせ先は、青少年育成課、ID1001350。4月に小学校へ入学する児童がいる保護者の方へ。小学校の就学通知書を1月下旬に送付しました。2月中に届かない場合はご連絡ください。外国籍で市内の小学校へ入学を希望する方で手続きを済ませていない場合は、本庁舎教育文化部総務課で手続きをしてください。お問い合わせ先は教育文化部総務課 ID1012511。 給食費、学用品費など就学費用を援助します。お問い合わせ先は学校教育課 ID1001675。 本庁舎・木曽川庁舎の学習室をご利用ください。期間は2月8日から23日までの土曜日、日曜日と祝日、午前9時から午後5時までです。23日は本庁舎だけです。対象は市内在住在学の中学生、高校生です。お問い合わせ先は青少年育成課 ID1017571。国民年金保険料はまとめて前払いすると割引が受けられます。国民年金保険料は2年分、1年分、半年分をまとめて支払うことにより割引を受けることができます。口座振替の方が現金払いやクレジットカード払いより割引額が多くなります。希望する方は一宮年金事務所や引き落としを希望する金融機関でお申し込みください。なお、令和2年度分、または2年度、3年度分をまとめて支払う場合は、2月中にお申し込みください。詳しいことは、一宮年金事務所45-1418へお尋ねください。保険年金課からでした。ID1000842。 春休み期間限定の児童クラブ、利用申し込みを受け付けます。受付期間は2月21日金曜日から29日土曜日までです。申し込み方法など詳しいことは子育て支援課にお尋ねください。ID1018285。市役所窓口の時間延長・休日開設では、4月から一部の取扱い業務を廃止します。廃止する業務は、市税の収納と固定資産に係る評価証明書や納税証明書などの発行です。市税の納付は、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ、クレジットカードでもできます。固定資産の各種証明書は郵送で請求できます。お問い合わせ先は納税課または資産税課 ID1009956。 一宮子育て支援サイトへのバナー広告を募集します。お問い合わせ先は子育て支援課 ID1019284。 市民活動ポータルサイトへのバナー広告を募集します。 お問い合わせ先は市民活動支援センター ID1018370、 市ウェブサイトへのバナー広告を募集します。お問い合わせ先は行政課 ID1002708、 市立図書館の雑誌カバーへの有料広告を募集します。お問い合わせ先は中央図書館 ID1018103、 弁護士による多重債務者無料相談会を2月19日水曜日に開きます。お問い合わせ先は商工観光課 ID1021165、 市営駐車場定期駐車券の利用者を募集します。一宮駅東地下駐車場と銀座通り公共駐車場です。利用期間は4月1日水曜日から令和3年3月31日水曜日までです。申し込み方法など詳しいことは管財課にお尋ねください。 ID1012531。 一宮市は中核市へ。一宮市は市政施行100周年を迎える2021年令和3年4月の中核市移行を目指しています。中核市に関するいろいろな情報を紹介します。第8回、よくある質問。中核市になると市の仕事が増えるらしいけど。3つの質問と答えが上がっています。市の職員は増えるの？新しい仕事に必要な職員数として85人の増員を予定しています。特に保健所設置のため現在の県一宮保健所と同規模の人員が必要と考えています。職員の配置にあたっては増員だけではなく組織再編による効率化や職員の能力向上も図ります。市の財政は大丈夫？新しい仕事を行うために毎年かかる費用は国からの地方交付税の増額によって賄えると見込んでいますが、支出が大幅に増えることのないよう財政状況を考えながら事務の実施方法を調整していきます。税金が上がるの？中核市移行により税金や公共料金が上がることはありません。詳しいことは中核市移行基本計画をご確認ください。 ID1031923。 中核市移行推進課からでした。地域づくり協議会活動だより、その59、木曽川町連区編。木曽川町連区地域づくり協議会は発足から6年が経過しました。現在市の交付金を活用した提案事業に取り組んでいます。安全で安心なまちづくり事業では、非常時の災害に備え町内の4小中学校に防災倉庫を設置しました。思いやりのあるまちづくり事業では、町内の社会資源を機能・役割で類型化して紹介した木曽川つながりマップを作成し、全戸に配布しました。また、役割分担をして実際に声かけを行う認知症徘徊模擬訓練も実施し、参加者にとって貴重な体験の機会になりました。この市内初めての試みは ICC で放映されました。地域の歴史・文化を次世代に継承する事業では、木曽川町の歴史・文化・名所・旧跡をまとめた冊子、ふるさと今昔を全戸に配布しました。 また昨年度から新企画として里小牧の木曽川緑地公園でスズメのお宿野外音楽祭を開催しています。爽やかな秋晴れのもと、中野市長をはじめ約750人の来場者があり、世代を超えた触れ合いと絆を深める場となりました。今後も町会長協議会や関係諸団体との連携を図りながら、安全安心で思いやりあふれるまちづくりを目指した活動を推進していきます。市民共同課からでした。環境センターニュース。環境にもお財布にも優しい、食品ロスを減らしましょう。食品ロスの約半分は家庭から。643万トン、日本で1年間に発生する食品ロスです。まだ食べられるのに捨てられてしまう食品を食品ロスと言います。その約半分は家庭から排出されています。こんなことありませんか？家族の予定を確認せず、いつもの量の食事を作って食べきれなかった。特売日に買い込んだ食品を使い切れず無駄にした。根菜の皮を厚く剥いて捨てた。食品ロスを削減すると、ゴミ処理費用の削減、焼却や輸送時の CO2 発生量の削減、食費の削減になります。環境センターからでした。一宮あれこれ、てーてーこぶし。昔々、今の東加賀野井がまだ美濃の国だった頃の話です。ある旅の僧がこの地を訪れて、宿を探して回りましたが、うさんくさがって誰も泊めてくれません。結局、泊まって帰ってきた者は一人もいないという、恐ろしい噂のある無人の荒れ寺に泊まることになりました。僧が寺でお経を唱えていると、突如天井から大入道が降りてきました。僧は震えながらも一心不乱にお経を唱えました。すると、てーてーこぶしはおるか、と寺の扉を叩く音がします。誰だ、と大入道が答えると、そこになんと巨大な鯉と鶏と白虎の化け物が現れ、てーてーこぶしと呼ばれる大入道と、どうやって僧を食べようか話し始めたではありませんか。このままでは食べられると思った僧は覚悟を決め、尺状を構えて大声で一喝。すると驚いた化け物たちは煙のように消えていなくなりました。翌日、寺の天井裏を調べると、そこには椿で作られた土と、てーてーこぶしが着ていた衣がありました。てーてーこぶしの正体は、この土が化けて出たものでした。それ以来、この村では、椿で道具を作ることはしなくなりました。博物館では、企画展、暮らしの道具、博物館に住む妖怪たちを、3月8日日曜日まで開催中です。妖怪のモデルとなったさまざまな昔の道具を展示していますので、ぜひご覧ください。博物館からでした。これで市政ニュースを終わります。